チェンジ最強眉毛の裏に。
といったところでね、
はい、2週間ぶりですね。
2週間ぶりでございます。
はいはいはい、おかえりなさいませ。
先週の放送聞いて、
うん、
私の座を狙ってる人がいる。
ひろきくんね、頑張ってくれましたね。中山くんの代わりにいきなり来た割にはすごい、
最初低めから入っててね、テンション、
うん、ギアがだんだんと上がっていく様も良かったんじゃないですか、うん、あの番組初の特撮仮面ライダーっていう。
ただ名前間違えられたから、
うん、
最後名前間違えられた。
最後の最後でね。
中村くんとか、ね、なんかその盛り上がってんのかなって思ったら、うん、その中村くん的な話で盛り上がってたのかなと思って、
全然なかったね、
うん、俺の名前間違えたっていう、
普通に間違えた、
ね、間違えたっていう、
面白かったですね。
面白かった、そこも
含め今週はですね、第7回目、
はい、
前回が一応番外編として第
6.5回目
位置付けだったので、今回第7回目王立宇宙軍、ね、オネアミスの、
ね、オネアミスの翼、
やっていきましょう、はいはい、じゃあ火曜担当北です。
はい、旅行に行ってね、
うん、
わりかしズボラな一面を見せてしまったかもしれない。日曜担当長
谷川、はいはい、よろしくお願いします、ね、2週間ぶりで、
はい、
じゃあまずその旅行の話聞きましょうか。
そう、
旅行の話、先週ね、お休みして、
そうですよ、
うん、
わざわざお休みいただいて、うん、申し訳ないなと、こうして元気な声をね、うん、聞かせられることを嬉しく思いますが、
はいはいはい、4泊5日でしたっけ。
4泊5日で
北海道の方にね、
北海道の方に、うん、で一緒に行った友達が、
うん、
もうわりかしちょっとどんな方かをちょっと説明して
み
て、
まあまあまあ僕らね、僕ら馴染み深いですけど、うん、このラジオにはまだ出たこともない、
ない
キャラクターですよね、
はい、
うん、この男どうどう説明すればいいのやらと、
うん、だから家族とかにはどう言ってる、どんなやつだみたいな、
だ一番変わってる、一番天才型の、
うんうん、
あの
飛んでるって俺
言ってる、飛んでちょっと言葉選ばなきゃいけないですよね、うんうん、飛んでる系ね、うん、
飛んでる系の、
ちょっとあのピカソ的なね、
そうそうそう、
ゴッホ的なね、
そうそうそう、
レベルの、
ね、わかんないけどね、まあそう、その要するにちょっとおかしい、うん、
ちょっとね、
ちょっとおかしい、
ちょっとすごい、
うん、
飛んでる。
そう。だから旅行はどんな感じになったと思うって話で、まあ
そいつと二人っきりで行ったわけでしょ。
二人っきりで行ったわけだから。
うん、まあ僕も一回行ってるわけですよ。
うん、
その、ひよきくんとはね、
うん。
あの、韓国に一緒に、あれ2泊3日ぐらいかな、
うん、
旅やってて。まあその時は全然、何のトラブルもなく楽しく過ごせたんですけども。
う
ん、
じゃあこの、中山、ひよきというこの、う
ん、初めての。
もうどうなったと思う、
うん、どうだったの実際問題。まずじゃあ1日目から行こうよ。
いや、普通はの人はさ、
うん、
俺がちょっと触傷気味になるみたいなパターンを予想してないだから。
まあまあ、ひよくんというのはなかなか、その、我が強いというか、うん、俺がっていう感じでどんどん進めていくキャラですから。
で、気分屋っていう一面も持ってる。
うん。
で、俺がちょっと泣いちゃうみたいな。
うん。ちょっと振り回されて疲れちゃうと。
疲れちゃう。
うん。言う展開をね。逆マジ
意外でしょ、
意外意外。
意外でしょ、俺も本当にこれ笑ったのが、もういきなり最終日の話なんだけど、最終日に、あの、俺ん家に泊まるってこと
だったわけ。帰りね。
で、ひーくんがいきなり携帯を調べ出して最終日に、うん、その、終電案内で、あ、これギリ自宅帰れたな。
あ、中山くんに泊まんなくて。
泊まんなくて。帰れたな、帰れたなって言うんだけど、うん、荷物が置いてあるから、
中山くんの家に、ね。
そうそうそうそう。う
ん、
だから絶対俺ん家に来なきゃいけないわけ。
はいはいはい、
だからもう、気も分かってるし、うん、俺も分かってるわけ。
うん、
なのに、もう調べまくって、これ、帰れたな、帰れたなっていうぐらい、ひよきは俺に追い詰められてた。
あ、そう、あのひよきくんが、
うん、
マジ
俺が割かしその大雑把っていうか、で、ひよきは結構カツカツで、
うん、で明日あそこ行きたい、あそこ行きたいっていう。
そうそう、明日何時起きでとかっていうのも決めるんだけど、
うん、
で、あの、俺もう初日から悪かったんだけど、
うん、初日朝早かったんだよな。
朝早かった、3時起きですよ。
うん、
朝3時起きで、
うん、
で、結構俺はちょっと元気良くて、
うん、
で、あの、まあ、がっつり飛行機の中で寝て、
はいはい、
で、ひよき起きてたらしいんだけど、もう、あの、なんか普通に俺は寝てて、
うん、
で、車乗るじゃん。
うん、
で、音楽聴けるから、つって。
車の、その、
うん、家で一応、その、ラジオとかも。
曲を入れてきたと。
ポッドキャストとかも入れてきて、いろいろ。で、曲かけんじゃん。で、ひよきってあんまりアニメとか詳しくないから、
まあね、
まあ、うん、このラジオに呼ばれないわけですよ。
うん、そうですね。
で詳しくないから、あんまりアニメとか最初言っちゃまずいかなと思って。
配慮した。
全曲でランダムかけたわけよ。
はいはいはい。
俺の入ってる。
広い範囲でね。
広い範囲
で、うん。
もう1000、2000ぐらい入ってるのかな。
お
で、全曲かけるわけじゃん。
うん、
で、俺乗れない曲もあるわけじゃん、その時。
そのひよくに合わせた曲とかも入れたっていう話？
いやいや、あの、そういう時聞きた、あの、その、もっとノリがいい曲が聞きたいのにな
ぁ。今このテンションじゃねえなっていうのも来ちゃうと。
来ちゃうじゃん、ランダムだと。
うん。
で、俺寝ちゃったんだよね。
あの、ずっと運転はひよくんがしてたんだよね。免許持ってないからね、
免許持ってないから。ひよきが、暇っつって。
そう、ダメだよ、寝ちゃ
う。そうそうそう。
二人しかいないんだから。
車酔い俺激しくて、気持ち悪くなると眠く、寝ようとするのよ。あの、酔いを。
防衛本能
だ。そうそうそう。酔いをあれするために。で、あの、割かし遠慮がなくなってきた、4日目、5日目とかよ。はもう、アニメのとこだけで相当かけて、で、俺も元気よ。
もう中山くんしか分かんない曲、レンチャンだ。
レンチャン。いや、ヒーくんもでも知ってる曲、うん、あの、絶望先生の3期のオープニング、うん、俺この曲好きなんだってヒーくんが。
その辺になると分かるんだ。
ヒーくんが好きだっつって、うん、でも20回ぐらいリピートで、ニコニコかなんかで見たみたい。でも歌詞覚えてないっつってたからね、うん。それ驚愕だなって思った、俺。で、俺がなんかほら、曲かかって、ちょっと軽く歌うみたいな感じで。うんとか歌ってたら、うん、俺それが理解できないって言い出して、その社内で俺はね、てっきり社内で二人きりでいるのに一人で歌い出すお前の神経がわけわかんないって言われてて思った最初ね。じゃなくて、うん、なんで歌詞を覚えられるのかがわかんない。
そこなんだ。
大雑把にしか覚えてないんだ
よ。なるほどなるほど。
で、アンインストール入れてないか
っていう。僕らのね。
僕らののオープニング手が入れてないかって、あれ俺はすげえ覚えてるから。
で、歌詞をね。
で、二人で歌ったんだけど、ヒー君歌詞全然覚えてない。
それすら苦手だもんな。
苦手な
んだ。なるほど。
そう。
どこ行ってきた？北海道は。
北海道。
いろいろ回ったか。
そう。まず、旭川行って。
うん。
旭川行って、札幌行って、うん、小樽行って、洞爺湖行って。
うん、行ってるね。
うん。そんな感じですよ。
観光。いわゆる。
観光、温
泉。変なことをしたりしなかった。
まあ、あんまりしない。
あ、そう。
だから、あの、球場行ったりとか、札幌ドームに試合。
おお、試合見た。
見た見た見た。ヒー君が300円のおみくじ、うん、やろうよとか言って、うん、こんな当たるわけないのにとか思いながら、ヒー君やって、もう案の定なんか変なちっこいやつですよ。で、俺カラカラカラってやったら、なんか黄色い玉が出てきたの。
お
で、おばちゃんが、おぐらいしたから、
うん、なんかちょっといいのが。
ちょっといいのかなって思ったら、結構いいの来たって。
お、ほんと？
なんか3000円くらいの T シャツ。
え、マジ？
マジで。
お、すごいじゃん。
来たんですよ。
へぇー。こんなもんあ、聞いてると中山君はすごいエンジョイしてるね。
そうなの。で、この旅行に来て、俺、本当に、まあ、まず、ヒヨキの話をするよ。だから、まず、ヒヨキ意外な一面じゃ言うなれば、俺に触笑気味になるっていうパターンは予想してなかったでしょ？
予想してなかったね。
でも、あのヒー君が家に帰りたがるんだ。最終日に。
そうだなぁ。
そう、意外じゃん。ものすごく。
うん、気を使ってたってことか？彼なりに。
そうなんじゃないかな。
どこにどこに？
わかんない。だから逆に申し訳ないって書いてあるノートに。逆に申し訳ない旅だったな、俺にとっては。
俺はだから。でも別に中山くんがさ、うん、俺あそこ行きたいとか、どこそこ行きたいとかやったわけでもないでしょ？
ないないない。
でしょ？
俺が、ひーくんがその行き先決めるみたいな。うん、逆に、中山くんゼロじゃねっていう話になったよね。
ゼロ？
そう、だから、意見ゼロじゃねって話になったよね。
いや、それはさ、俺もそうよ。
そう、だから、キーちゃんの話を聞いてて、うんうん、あ、ゼロ、ゼロだと。
ゼロゼロ。ゼロじゃなきゃ俺むしろ成立してないと思うからね、あいつとの二人。
ゼロはちょっと。
あ、ダメなの？
そう。20ぐらい出してくれと。
あ、8、2ぐらいがいいんだ。
いい、いい
らしい。あいつ的には。うん、あ、そうなの？俺、2も出した覚えねえぞ、韓国で。
だから本当意外な一面でしょ、うん、でも、本当にほっとしたのは、うん、変わってない一面。また男二人旅で、
うん、
で、そろそろ大学生にもなるわけだから、うん、すぐ、ま、真面目な話とかするわけですよ。
おー、真面目な話した。俺一切覚えないけどね。
例えば、うん、もう本当に大まかに、差別とはとか、って話をするわけよ。
何その旅？哲学的な？
そうそうそうそう。話を。
地球はとか、そうそう、人類はとか。
仕事とはとかって話をするわけよ。
へ
ぇ、俺はヒー君偉いと思うよ、やっぱり。俺なんかほら、やっぱ、もう言うなればフリーターだから、みたいな話をしてたりとかして、でもその、俺は仕事に何を求めるみたいな話をするのよ。俺ヒー君らしいなって思ったのが、うん、例えば差別とはって話で、周りが喋って結構真面目だと思うじゃん。うん、最終的に着地点ヒー君は確実に、まあ難しいよねって曖昧にして終わらせてる。
そうだね。最後いつもね。
そうそう。
で、飽きるんだよな、
仕事とはっていう話もしてて、まあね、人によるよね。
それ言い出したらもうさ、そうダメだよね。
だから、それはもうダメよと。だから俺は言ったわけ。
ちゃんと結論を。
だから自分の中で結論は出さなくていいから、自分の中で位置づけはしようよと。
はいはいはいはい。
だから、ドキュメンタリーとか見るのが好きなんだって、ヒー君は。要するに。あのもう、あの、借金がどうとかとか、うん、警察がどうとかとかって話はあるけど、うん、やっぱ、加害者とか被害者とかっていう、あれはあるけど、難しいよね。それもう遊びだよね、もうそこまで行ったらって話はしてよ、だから。
あんたじゃない。必ずあいつとそういう話になって、と、やっぱり最後そうなるよね。うん、どうしても。
そこにやっぱヒー君っぽさあってよかったなって、
うん、相変わらずだったなと、
うん。
うん。なるほどな。
そう。もう全体、あとテーマもう一つなんだけど。
まだあのか。
そう。免許と彼女が欲しくなるって言った旅。
中山君が？
そう、旅行
して。おー。免許ね。
でも、もう最終日あたりには消えてたんだけど、その熱は。
あ、そうなんです。最初はあったんだ。
そうそう、最初は、お、免許いいなと。
あ、俺も運転してえな
と。運転してえなって思ったんだけど、で、ヒー君もいいでしょ、やっぱ車あると旅行違うでしょって話になって、うん、で、俺最終的には自分の中で、うん、でも俺は免許持ってなくて、うん、もう一人が免許持ってるのが一番いいわ。
最悪だわ。
だったら、ヒー君そらダメだろ。
そらダメだよ。そら疲れるぜ、ずーっと4日間さ、運転しっぱなしだったら。
そうそう。
そら、ヘキヘキとするわ。うん。だんだん疲れも溜まってくるし、ね、ストレスもね。
で ぱ彼女が欲しくなった瞬間っていうのがあって、俺の
瞬間
瞬間
この
瞬
間今欲しい
欲しくなったっていう熱が一気に上がったっていう瞬間があって、車の中で飲み物ちょうだいって、うん、ひぐんが
飲み物
言ったわけ、日置さんが言ったわけ、うん、だから俺がこう
ペットボトル
ペットボトル開けて、うん、まず飲む、俺が飲む、まず、うん、で閉めて置くっていう下りがまず一回やって、
下りっていうか、おお、それ俺が欲しいやつだぞっていうね、組み待ちってこと
で、そうそう、はいはいはい、それ一回やって、うん、あごめんごめんっつって開けて、うん、こう直で口にこう
横から
横から
ひよくんの口に
っちゃったら、うん、うわーだ
よねーって
、あ彼女欲しいなって
、こういうのやりてやられてってこと
で、そうそうそうそう、
はいはいはい、
でもそれも最終日にちょっとするんですよ。
はあ、なるほど。
いや最終日っていうか、やっぱ東京戻ってきちゃうと、うん、やっぱ普段の生活に戻るわけじゃ
ん。戻っちゃうんだ。
そうするとやっぱりテンションもやっぱ落ち着いてきちゃう。
ああ、
う
ん、まあ
っていうぐらいですよ本当。
まあなんだ。最終的にはなかなかいい旅だった。
いい旅だったね。やっぱだから、あこれ初めてやったっていう経験も何個かあったし。
うん、おお、初体験。
うん。
まあなんつうのかな。毎日さ、俺にメールを送ってきたでしょ。
そう。
北海道頼り1日目って。俺さ、購読した覚えねえのよ。なんで来るの毎日、毎日。僕はね、どうとかさ、こっちから言って、
そう
帰ってくるならわかるんだけど、俺一文字もメール打ってないのにさ、うん、毎朝届くのね。
そう。
北海道頼りが。ちょっと面白かったけどね、最後の方になってくると、ね。
いや、日置のテンションもそれも面白くて、うん、割とだから、で、旅行乗りでとか思ってるでしょ。だから、わぁ、わぁ、じゃあ送っちゃおうぜ、みたいな。
まあまあまあ、そんな感じに見えたけど、ね。
それも2日目ぐらいまでですよ。
あ、そうなんだ。
3日目の日くんは、もう俺は笑ったもん。うん、もうちょっと、軽く疲れてると。
うん、
じゃあ、今日の撮ろっか。
感じよ。なんでも仕事みたいになってる。いいよ、仕方なしで送ってこなくていいよ。シャメ付きをさ、しかも。そうそうそう、毎朝毎朝。
毎朝。
うん。
日置くんのシャメが貼られた。
まあ俺も4日目ぐらいになってくると、なんか次の見たいなってなってきたけどね。
あ、そう。
不思議なもんでね。そんな北海道旅行だったということか。
だから本当だから落ち着き系の、うん、言うなれば。
あ、そう。
オラオラ系じゃない旅ですよ。
まあ、二人旅たまにはね、うん、たまにはいいかもしれないけど。
よかった。
うん。たまにでいいよね。ということか。
うん。
まあ、二週間ありまして、先週僕も何も話してませんでしたから、うん、僕の方もね、まあ、話すこと二つぐらいあるんですけどね、うん、どうしよう、二つも話してたらちょっと時間長くなっちゃうから、
一、
うん、
個。
今日の話か、うん、この間行ったラーメン屋での話、どっちがいい？タイムリーなやつか、うん、俺がちょっと珍しく体験した恐怖体験。
わあ、
どっちがいい？
恐怖体験。
恐怖体験。恐怖体験。近くのね、まあ、津田沼ですよ。
うん。
千葉に住んでる人しかわからないでしょうけど、はい、うちから大体、まあ、5キロぐらいの距離の。う
ん、近いんだね。
駅があってね。そこちょっと、まあ、ブラブラしてたわけですよ、昼間、うん。で、ラーメン屋さんが結構あの辺多くあって、
うんうん、
で、ちょっとラーメン食べたいなと、12時頃。一回行ったことある美味しい店にまた行ったわけ。
うん。
そしたら、まあ、お客さんもそれなりにパラパラ。いて、で入って普通のラーメンを、大盛りでね頼んだわけですよ。
大盛りラーメン
普通650円のところ大盛りにすると50円増しで700円になるわけ
お。
で、まあ頼みましたと、うん、でしばらく待ってたら、まあ、ラーメンが来たんだけども、まあ、それがどう見ても大盛りじゃないわけね。普通サイズなわけですよ。
お
う、うん、でちょっとこれ言おうかなどうしようかなと思ったんだけども、うん、まあちょっと忙しそうだし、うん、50円ぐらいだからまあいいかなと思って普通に食べ終わったわけです。美味しかったと、
うん、
でまあ帰るときに、うん、そこのお店ね3人でやってるのちっちゃいお店で、
うん、
店主とその奥さんと、うん、多分その店主のお母さんと思われるちょっとおばあちゃん、この3人でやってて、でまあおばあちゃんがそのレジを最後ね、
うん、
やってくれたんだけど、うん、700円じゃない、でみんな大抵どうせ1000円をね、うん、出して300円のお釣りっていうもうルーチンワークになってるわけだよ昼間は、うん、おそらく。で、おばあちゃんのところに持ってたら、その伝票は、うん。300円をもうすでに手に持ってるわけ。右手に。うん、でも俺の財布には5000円札しかなかった。
お
で、ちょっとすみません、大きいのしかないんですけど、5000円出したら、ちょっとなんかこう、チッみたいなね。めんどくせえなこいつみたいな顔されて。で、帰ってきたお釣りがですね、5000円で700円だから、いくらだ ?4300 円。
円。
帰ってくればいいわけ、うん、なんか知んないけど、9300円帰ってきたわけ。おばあちゃん5000円を、なんと1万円と勘違いして。
お
9300円持ってきちゃった。で、あっつって、その瞬時に気づくよね、もちろん。やべえと。これはおばあちゃん間違ってると。うん、5000円はだいぶでかいぞと。
うん。
思ったんだけども、なんか、舌打ちされたし、うん、ラーメンも大盛り頼んだのに普通盛りだったから、うん、これは、もらっていいのかもしれないと。思ってね。まあ、向こうのミスっちゃ向こうのミスだし、うん、これはまあ、もらっちゃおうと思って。
うん、
そのままね、何食わぬ顔して、あ、どうもどうも、つって9300円もらいました。うん、で、ドア普通に開けようと思った瞬間にですよ、うん、ガッて肩掴まれて、おばあちゃんに、ちょっとって言われて、ドキーですよね、うわ、やべえと。で、 お客さんって言われて、うん、俺さっきの5000円でしたよねって笑いながら言われて、うん、あーって持ちのけがバーって引いて、その瞬間に、うん、で後ろ振り返って、あー本当ですねーってバカなふりして、うん、5000円返したっていう話なんですけど、
怖い
怖いよな、
俺は怖い、
絶対あのババアなババアっつっちゃった、
かけた
か、鎌かけてきたんだ、もうだから二度とできませんよ猫ババなんて、っていうかもう二度といけませんよあのラーメン屋には美味しかったのに、
お、
うん、だでダメなんだやっぱそういうことしちゃ、
そうね、
うん、
俺はしなかったけどね多分
そういう、あその瞬間、いや俺もそのラーメン大盛りと下打ちがなければ、うん、ちゃんと返したと思います、
いや俺してたからね同じ感じになってたよ、だから。
いや、怖い。
怖い。
うん。
それは怖い。
あのばあさん、ほんと怖い。っていう恐怖体験のお話。
ああ。
今日の話もしたかな、
今日の話。意外と短かった。
うん、意外と短かった。ああ、でもな、どうしようかな。こっち長くなるかもしんねえんだけどな。まあ今日バイトしてきたわけですよ。
うん、
幕張メッセで、1日、日雇いの、
うん、
今日はね、イベントでね、アミューズメントマシンショーっていう、
うん、
ゲーセンで、なんだ、うん、扱ってるような、いろんな。
UFO キャッチャー。
UFO キャッチャーとか、ビデオゲームとかいうのを、の新作を
発表
会するような、まあ東京ゲームショーみたいなやつやってて、それのね一日アルバイトしてきたんですけどもね、まあなんつうのかな、いっぱいいるわけですよアルバイトの人ってのは、日雇いので、で朝の6時50分に幕張メッセに集合して、でそこから中に入っていって、えスタッフルームみたいなところで受付をするんですけども、まあ名前をね一人ずつ言っていくわけよ、あ今日はどこから来ました何々です、
うん、
そうすると受付の人が、あリストにねペンでチェックをつけて、あじゃあ何々さんは今日は、うん、チケットのあのもぎりをやってください、
もぎりね、
あのじゃああなたは整理の受付をやってくださいとかいろいろあるんだけど、
うん、
なんか知んないけどね俺の時だけね、うん、まずリストに名前がないのよ、
え
ですごい探してて一番下にあったの、
お
でしかも普通はこう名前ってさ一段ずつ並んでるじゃん、うん、なんか知んないけど俺のところだけこう一個スキップされて、あるわけ、
お
でおってありましたね、
その軽い恐怖体験だね、
で あ、あなたはですね、入れ込みバックアップですって言われて、
は
ぁ今まで俺生きてきて聞いたことないから、ね、入れ込みバックアップというポジションを、
俺笑っちゃうもんそれ聞いたら
何を入れ込むのか何をバックアップすればいいのか分かんない、しかも俺だけなんだよその入れ込みバックアップというポジションを、い
やどこで切るのか、入れ込みバックアップなのか、
入れ込みバックアップなのか、まあその辺も分かんないわけですもん、ああじゃああなたは入れ込みバックアップなのでとりあえずここにいてくださいと言われて、うん、でわー分かりましたっつってずっと待機で、なんだかんだ言ってね最初はね他の忙しいチームに回されて、
うんうん、
なんだ入場してくる人にチケットじゃなくて
パンフ
チラシみたいのをおはようございますって手渡す係をやって、でそれが大体2時間ぐらいで終わって、その後はねまた違うとこに、
うん、
引っ張られて、そこがねコスプレ広場っていうね、
お
コスプレイヤーの人たちが撮影をするだとかいう場所で、なんだっけな、プリクラマシンが3台設置してあって、
うん、
でその日に限っていつも700円するところタダでできると、
お
コスプレしてる人限定のっていうゾーンに配属されて、でそこでまあ整理とかしてたんだけど、うん、まあすごいね、変なやつしかいねえコスプレ広場はすごかった。
あ何のコスプレとかって分かる人もいる。
初音ミクだとか、まあ、初音ミクぐらいしか俺分かんなかったんだ
けど。緑色の人でしょ。
青っぽい。
そうだね。
緑っぽい、なんだっけ。
ボーカロイド。
ボーカロイドね、うん、いわゆる。まあ、その初音ミクの、格好した人とか、うん、あとブレイブルーっていう格闘ゲームのキャラクターの人とかがいっぱい来て、うん、で、まあ、ポーズ取ってね、うん、やるわけなんですけども、うん、すごいね。撮る方も、撮られる方も。
あ、そう。うん
必死、いや必死ってわけじゃないんだけど、
撮る方っていうのは何、
もうおっさんですよ言うならば、
あ
戦士ですよ、カメラマンがすごい立派な
戦場カメラマン
が、戦場カメラマンが今デジタル一眼持ってさ行くんだけど、
へ
いやーすごいすごい空間、
だそういう撮る人は、うん、撮られる人に写真渡さないでしょ、
渡さないね、デジカメだしね、うん、それを持って帰ってどうしてんのかなって思いながらずーっとね見てたんだけど、
うん、特にねアップとかしてんのがね、
ん
ホ
ームページとかだね、
で有名な人がいるんじゃないだから、
カメラマンでね、
カメラマンでもその映される
側
で、
うん、だからその世界のことは全く分かんなかったから、まあ、新鮮は新鮮だったんだけど、一、うん、人ねすごい人いたんだ、あれね、なんだ着ぐるみみたいな感じ、頭が、うん、要は二次元キャラみたいな感じの
かぶって、ビートクルセイダーズみたいなこういう髪の
かぶりですよ、
かぶり
かぶりで、顔はもうなんかリカちゃん人形みたいな感じで、で結構タッパがあって、最初ね女の人だと普通に思ってたんだけど、どうやら中身は男らしいのよ、で男だから喋っちゃうと大変なことになるわけです、
うん、
だから一切喋らずにジェスチャーとか、うん、あとなんかホワイトボールとか丁寧に持ってきてて筆談して あの写真撮ってましたけどもね。まあすごいね。
そりゃすごい。
コスプレですよ。
まあやらないよね多分ね。
何が楽しいのかな。まあまだそのねコスプレする方はわかる。ギリギリ。
まあねギリギリ。
あのなんつうのタレントみたいなもんでしょ要は。チヤホヤされたいってことでしょ。いろんな人に注目されたい。うん、
まああとその世界観に浸れるみたいなね。う
ん、それまだわかるんだけどね。撮る方はねわかんねえんだよな。いっぱいいたけどねその常連の人とかね。うん、もうあまたあのおじさん来たとか。うん。もうずっとそのブースに。で必ずいるもんねイベントごとになると。
あと
カメラ撮る人は。
あそうね。
うん。だ来週はちょうど東京ゲームショーですよ。第何回目だったかな何回目かの。またすごいでしょうね。
それもコスプレの人が来る、
ね。まあいっぱいだいガンガンもう桁違いでしょうね。
あ
そう。うん。今日なんて全然いなかったもん。コスプレの人
言ってしまえば。
うん。ただアミューズメントマシンですよ。ほとんど親子連れですよ。
うん。
うん、あのそんな中ねガチのねコスプレイヤーはねまあいない。
まあ、ガチは分かりやすいしねそういうバレたと。
うん。
あもうガチだって分かるからね。
そうそうそう。
え、最終的にその、入れ込みバックアップはどういう仕事だったの？
分からず。
分からず。分からず終了なの。
終了。まあまあまあ。一日ね、そういうことした後の今日の収録ですよ。
ああ、うん。あ、もしかして、うん、応募が遅くて入れ込んで、うん、他の部署のバックアップをする
方。そういう感じかもね。でも俺しかいなかったぜ。入れ込みバックアップ。
ないな。
うん。なんか恥ずかしかったわ。入れ込みバックアップですって。
恥ずかしいわ。俺言えないわ。
まあそんな感じですかね。思いのほか長く話しちゃったね。
そうね。
うん。じゃあ、やっていきましょうよ。
やっていきましょう。
うん。
激ハーク！怒りの境界線！こちら、お久しぶりのコーナー。
はいはい。
激ハク怒りの境界線でございますが。
ね、下手したら2回目ですね。ようやく。
はい。
ちょっと1回やれる分が溜まったということで、はい、ありがたい。
普段、皆様がモヤモヤしていること、これ、怒っていいのかな、うん、怒っちゃいけないのかな、っていうことを私がですね、これ怒っていいよっていう場合には勝つと、
うん、
怒っちゃいけないよっていう場合は勝つじゃないとね、
いうありがたい
叫ぶコーナー。
中山親分がね、はい、判定してくださるということで、じゃあまず1つ目からいってみましょうかね、はい。今回はですねまず1つ目は、
はい、
デンスケさんから。
デンスケさん、 ありがとうございます。
中山親分にお聞きしたいです。
はい。
テレビゲームをやってると、はい、隣からいろいろ言ってくる人、
うん、
口を出してくる人、
はい、
これは怒っていいんでしょうか。RPG やスパロボをしていると、うん、ああ、あそこで、あれ打ちとかなきゃとか、うん、あ、やっぱりねと、こうなる予想はしてたけどね、うん、などと言ってくる輩がいます。こいつは怒っていいのでしょうか。お答えください。
ガーッ！
これはもう、スパーってきましたね。
勝つ。
これ勝つですか。やっぱ横でやってる時はとにかく言うべきじゃないと。
そうね。
おお。
そのやってるやつの流れとかあるから。う
ん、あ、そのゲームの。
そう、やってる側の流れとか
やってる側の流れ。うん、ここはあえて、ちょっと今、不穏な空気を作ってるけども、それは勝利への布石だよ、みたいな勝手な考えがあると。
そうそうそう。
ロックマンで言うならば、うん、わざと今ここやられてるけども、これはかっこよく決めるための布石だよと。
布石だよ
と。うん。そういう場合もあると。
流れもあるから。
うん。だから黙ってろと。
そうそうそう。
でも応援する分にはいいんじゃない？
よーしとかならいいよ。
その程度？そこそことか。
そこそことか。
今今とか。
バスターバスターと
か。うん、そうそうそう。あ、それうるせえか。そうだ。ゲームにもよるんじゃない？
そうね。
意外と。
RPG とかは、
うん、
癖とかあるもんだって、その、その人その人の。
プレイスタイル。
プレイスタイルはやっぱあるから。
うんうんうん、まあ、RPG を見ていて、てかまあ、二人とか三人でいるときに RPG をなかなかやらんよな。大抵アクションものとか。
アクションものね。
あの、対戦になりますよね。う
ん、死んだら交代ですよ、
そうですよ。死んだら交代はね、本当死んだら交代はね、あの、なんつうのかな、守っていくべきね、これ、伝統ですね。日本人が受け継いでいくべき伝統。アクションゲームにおける死んだら交代。
これ、死んだら終了っていうのってた、一時期。
死んだら終了？
そう。あ、今日、でゲームやろうと思って、うん、ロックマンやろうと思って一人で、
うん、
死んだらもう終了そこで、
あ、ゲームコンティニューなし、
コンティニューなしっていうのやって
る。なるほどね。じゃあ2通目、こちらはもう、あ、こちらはトゥルルンさんからですね。
トゥルルンさん、
はい。じゃあ怒りの境界線。
はい。
私のバイト先で、
はい、
非常に対応に困るお客さんの質問が来たので、
はい、
中山親分にバッタバッタと切ってもらいたいです。はい。3つあります。
三つ、はい。
多分これ同じ人なんでしょうね。三つ質問
があります。あと三つまとめていく感じ、俺は。
どうしようかな、これは。いや、一つずついきましょうか。
一つずつい こう。
はい。うん、トゥルルンさんは多分、あの、中山くんと同じように、
うん、
スーパーかどこかでね、働いてると思うんですけども。じゃあ一つ目。
はい。
お客さんからの質問。これ、美味しいですか？
かー！
ちょっと満テンポありましたけども。まあ、中山くんもあるんじゃない？これぐらいのことは。
ある。
うん。この
ただ逃げ方もあるから、ね、
ほうほう、
逃げ方もあるから、
ね、逃げ方、あ、じゃあそれせっかくだったら伝授してもらいましょう。
でちょっと行ってきてたから普段流れで、
あ、すいません、あの、はあ、店員さん、これ美味しいですか、これ。
ああ、これね、ちょっと、うん、 まあ、やっぱね、味は人によりますからね、みたいなこと言うけどね。
嫌な店員。そうなの？
まあ、人によりますけど、って最初は言ってたの。
うん、お
だから、その、変なこと言ってまずかったじゃねえかって言われる。
クレームが怖いと。
そう、恐れるわけよ。
うん。
それもわからないのかっていう意味でもの勝つですよ、やっぱり。
なるほどね。
う
ん、そんな質問をそもそもすんじゃねえぞ、ボケと。
もう、だから お水、美味しいかとかさ、うん、お水の味は分からない。人に伝えられない。
人それぞれだと。
うん、そう。だから分かるじゃん、それはちょっと考えれば。
まあね。
っていうこと。そこも加味して。
これダメだということ、ね、
それは加味して勝つ。
怒っていいと。
はい。
怒っちゃまずいよな。バイトなんだからな。二つ目。
はい。
これ、一つで満腹になりますか？
それ聞かれたことないわ。これ一つで満腹になりますか？
うん、ガー！おー、勝つだ！まあ、例えば、なんでしょうね。どういう時に言うんだろうな。
一つってね、
うん。
お菓子とかじゃないよね。多分、スナック菓子だとさ、結構たくさんあるじゃん。
うんうんうん。
違うよね。それはイメージじゃない、ね。
まあでも一袋っていう意味で。
ああ。
でも何？ステーキ肉とかを持ってきてってことか？
そうだね。
調理前の？これ勝つ。
勝つ。
これもね、やっぱ同じような理由か。
そうね。
その胃の大きさはこっちしたことじゃねえと。
したことじゃ
ねえ。うん。それはそうだよな。
うん。だからそれ逃げ方あるけどね。
あ、あるんですか？
うん。
うん。じゃあ聞いてほしいと。
聞いてほしい、聞いてほしい、聞いてほしい。
あの、すいません。
はい。
あの、店員さん、これ一つで、うん、お腹いっぱいになりますかね、満腹になりますか。
調理法次第。この手があるからね。
絶対言わないでしょ。
言わない。
最後ね。これはね、野菜に関しての
。あ、はい。
質問されたとき。これ日本産って書いてあるけど、
うん、
本当なの？これ本当に日本産なの？
あ、
っていう質問。
はい。これ難しいな。
おお、難しい。
これはどっちの気持ちもわかるっていう意味で難しい。
ということは？
かー！
おかしいじゃないですか。これでもなかなかね、難しいですよ。
難しいですよね。う
ん、だって、わかんないもんね。
本当は。
こっちとしては。
うん。で、逆に、それを嘘ついてたとするじゃん。
業者が？
業者が嘘ついてた。
ってこと？うん。中国だけども、うん、日本産って書いてシール貼ってたと。
そう。
うん。
そのデメリット半端ないからね、逆に考え
た。業者のね。
うん。うん、バレた時に。
そりゃそうだわ。
そう。だし、もう今はそういうの結構徹底してますので。
うん。
よろしかったらね。ぜひとも、お近くのスーパーでお買い求めください。
なんで宣伝になってんの？業者のための。
そう、割と今が詳しく、厳しくなって、ほら、私が作りましたとかもあるよ
ね。ああ、あるね、最近ね。農家の人たちの写真とかでしょ、
うん、難しい。だから、むしろよ。
うん。
むしろ中国産とかだとして、
うん、
国産だと思って食べて、美味しい美味しいと思って食べればいいじゃん。逆に。
もう、
それすらも許さないほど、
うん、
心が狭いのかという意味で。
だから中国産でもいいやと思えということね。
そうそうそう。
むしろ。客の立場、ね。
最悪そこでもいいと思えっていう話。おうおうおう、
そうだな。
やっぱその、やっぱ、大きくいこうっていうことです。
お客さんに対して、ね。
そう、器の小ささが、うん、俺は勝つだと思う。
なるほどね。
言うなればね。
で、全部勝つと。
今のところ全部勝つ。
じゃあ、もう今回のは、全部勝つですか？
全部勝つ。
4つ、4分の4。
4分の4。
勝つ。出ましたね、100% の。
100勝つ。
うん。スッキリされましたかね、このお二人は。
されたでしょうね。
だいぶ僕もやもやしてますけど。まあまあ今回はね。
そう。あ、だから
こんな感じで。
もう最後の、
うん、
もう秘密兵器教えるわ、じゃ
あ。お
う
お
う、そういうと聞かれた時の返しのパターン。
はいはいはい。
いや、まあそれはね、あれですよね、やっぱ、いろいろアンバシアさっていうフェードアウトパターンが一番効きます。
で、こう、さーっと吐けていくってことね。なるほど。じゃあ今回はこんな感じで、全部勝つということでね。
はい。
終わりました。はい。じゃあ、こちらね、随時募集してますから。
そうですよ。ぜひとも
迷える、今回みたいな感じに、ね、なるかもしれないですけども。
迷える方々はぜひとも、
送ってきてください。
はい。
ということで、じゃあアドレスの方言っておきましょう。
はい。アドレスはunari10@live.jp。unari10@live.jp。
こちらの方までね。
はい。
何でしたっけ？
送ってきてくださった方には、
はいはい、
編集はどうなの？
編集今進んでます。
進んでます。
ようやく
特定、ね、編集中。
中山くんの初めてのメイド喫茶っていうのを今作ってますんで、
はい、
来週中にはね、終わると思いますんで、
はい、
メール送ってきてくださった方にはね、そちらの特典音声を差し上げますので、ぜひともね、送ってきてくださいと。
はい、よろしくお願いします。
ということですね。はい、じゃあこのコーナー、以上で。
以上です。
はい。
それでは続きまして、こちらのコーナー。
おう。
スポーツ俺待ち天国最近なんか発声が、
うん、
良くなってる。
おお、
なぜだろう。
なぜだろうね。
というコーナーでございます
が。違いますね。リスナーの皆様からね、
はい、
いろいろだから毎週テーマを決めてベスト3を決めようというランキング形式のコーナーですよ。はい、今回のテーマが宇宙に行ったらしてみたいこと、ベスト3ということですね。何から見ていきましょうかね。投票の方と 我々のベスト3とメールの有無のコーナーと3つありますけども、
そうですね、やっぱり久しぶりに戻ってきたんで、
う
ん、
お
投票システム、
投票システム、
ちょっと待って、俺かぶりそうなんだよね投票システムの
答えが。ということは
ちょっとうちらのから、
おお、我々の、うん、しょうもないベスト3、
しょうもないベスト3、
あの今回僕に限ってはベスト2になってますから、
そうだね、
全然思い浮かばなかったということで、じゃあ我々のね、
じゃあ俺の3位から
いく、はいはい、
これ絶対かぶってますよ、
宇宙に行ったらしてみたい、
してみたいこと、恋がしたい、絶対あるでしょ恋がしたいってなる、
はいはいはい、ほう、
そうそうそう、
それはもう地上でもいいわけでしょ、
宇宙でもいいかもしれない、ね、
うん、宇宙だったらなお良いということ、
なお良い、だから北海道ですら結構テンションが上がったわけじゃない、
うん、
ちょっとして
やる気とかね、
うん、まあ、結果戻ってきたら落ちたんだけど、そのテンションが、ね、
う
ん、
宇宙に出ればもう相当なものだと、
だ降りてこれないぐらいになるんじゃないかっていう、
もうずっとここにいるって、
いやいや、でもそのテンションが降りてくれない、
もうずっと宇宙テンションってこと、
そうそうそう、
地上に降りても、
いや地上に降りても恋がしたいって思える、
続だから宇宙に行った時 の、 そのテンション維持でしょ、
維持ができる、
テンション維持のまま帰国ってことでしょ、
帰国
なる
できると、
なるほどね、第2位、
はい、あ、俺か、第2位、はい、か。風呂はシャワー。
おぉ。
してみようかな。
それいわゆる無重力状態でのってことか。
そう。いや、どんな感じなのかとか。
そうね。
肌への当たりはどんな感じなのかとか。下に向けてるようにこうなって、うんうん、逆にこっちが上に行ってとかって考えるのが、
それ不思議だよな。
楽しい。
想像つかんわな、
うん。
宇宙の無重力空間では液体はまあ、粒みたいな、
ね。粒になって。
要は。だすぐでっけえ。
そう。
粒に自分からこう、キビーンって入っていって、って感じか。
ああ
面白いね。
だからどうなんだろうね。だから、
うん、
だからその粒になった状態の水が泡立てられるのかとか、
うん、
水分
気になるね。
それ気になる。
それ気になるわ。うん、なるほど、うん。なんかまともですね。僕今回ひどいですよ。
あ、そう。
第2位プラネテスごっこ。
あ、どう、例えば。
いやだから宇宙服着て外出て、うん、あの再現するわけですよ。あのシーンをセリフとか。
十字切りとか。
そうそうそうそうそう。で名シーンを再現するわけです。
なるほどね。
あの、しりとりのシーンとかさ、名シーンじゃん。
ご
っこ遊び。なんつうの？リアルごっこ。地上でもできるじゃん、プラネテスごっこは。
うん、
言うなれば。でも、それをさらに
近づける、近くに。普通に冬砂のところに行くみたいな、
ね。あ、そうそうそう。だから、ロケ地ですよね。
ロケ地
言うなればね。ロケ地探訪というか。そんな感じ。
はい。それでは、1位。
おう。
俺これぜひやってみたい。これどうなるか楽しみでしょうがないっていう。うん、1位。唐揚げをあげる。
おお、
やってみたくない
よ。おおおおおお。
でまず唐揚げを揚げられるのかってところから始まるよね、まず。
まあどういう状況でやればいいのかっていうね。そう、油をまず温めなきゃいけないわけ
だ。そう、うん。だからまず鍋を逆に上にするわけ。
上に？
上につけるわけ。こう。で油を入れると上に浮くじゃん。
いや上にとかも関係ないぜだって。無重力状態ってのは上に行くってわけじゃないから。四方八方に行くわけだから。
ああそうかそうか。
だからまず普通の鍋じゃ多分無理よ。
水槽みたいな。
なんつうの？そう、ボールみたいな。
ボールみたいなやつ。
半分にパカって割れる、ボールみたいなのを用意して、そこに油を入れの、
で、温め
の、締めの、温めのって感じじゃない？
で、唐揚げ入れんじゃん。うん、跳ね返りがどんなもんなのか見てみたいわけよ。
大惨事ですよ。
もう跳ね返り見てみた
い。なるほどね、うん。宇宙で揚げ物ね。
うん。もうチリチリチリ感がどんななのかとか。
どうなのかな。
やってみたいでしょ、唐揚げは。
それ面白いね、
うん。
うん。いいですね。
いいじゃない。
僕のひどいですよ。
あ、そう。
第1位。ガンダムごっこ。もうだ以下同文ですよ、
ね。以下同文だね。
意に同じというか、うん。うん。結局だから。
要するに、壺を弾いて、あれ、あ、壺弾くのは地上だもんね。
そうですね。それは、マクベね、う
ん。あれはいいものだって言ってみたいとか。
言うなれば、だから、フェンシングをするとかね。宇宙空間で。へーとか言いながら。それぐらいだよね。あとはだから、名シーン再現ですよね。
右とか
やる。そうそうそう、ちょい右とかね。その辺ですよ。
なるほど、
うん。そんなぐらいしかね、思い浮かびませんよ。僕の想像力の乏しさ。悲しいね。というわけで、我々のしょうもないベスト3という感じでしたけど、
はい、
じゃあ次どうしましょうか。
次ちょっと、投票システム。
投票システム行きましょうか、はい。はい。今回はですね、全部で、18票。
8票。
はい。できましたね。じゃあ、下から順に発表していきます。いきます。
はい。
じゃあ、まず、1票ずつね。
うん。
1票。鍋をつつく。
ああ。
コメント。鍋をつつきながら酒でも飲んでみたいね、と。
もう悲惨なことになるけどね、鍋が。
鍋どころじゃねえよ、うん。続いて1票。スペースコロニーで生活。
おお、ね、なるほどね。
ガンダムごっこみたいなもんですよ、うん、言うならばね。続いて1票。未知との遭遇。
あ、いいね。
まあ、言うならば、マクロス的な。ファーストコンテストね。
みたいなことだよね。うん、
え
みたいな経験がしたいってこと
だよね。あ、驚きね。
うん、
わかりづらいな。追加、
はい、
1票タッチションくだらねえ。やっぱこの液体系多いね。
多いでしょ。
どうしてもね。
あ、ちなみにでも、
うん、
宇宙ボタルっていう現象知ってる？
知らん。
宇宙で キラキラキラキラキラって
光るの。
光る。それの、それは、おしっこなんだよ。宇宙船から放たれたおしっこが、光の反射で、すごく綺麗に見えるを宇宙ボタルっていうらしいよ。
宇宙尿でしょ、言うなれば。
そう。
へぇー。追加。アクロバティックなセックス。まあ、バカだね。
誰だよ。
もうだから、地上でいいじゃんっていう、ね。地上よりもってことでしょ。
地上よりも
三次元的なってことでしょ。
そうそうそう。
言うなれば。
くだらねえ。
アホだな。ほんとこのラジオアホやつしか聞いてねえ。さらに追加。
はい。
花火。
ああ。
これはどうなの。
どっちでってことだよね。要するに。船外、船内って話がある
よ。ああ、船内だったらさ、まあ、船内で花火って打ち上げとか無理だろうけど、ロケット花火みたいのはそんな変わらんよな。ピュンって飛んでくわけでしょ。うん。で、線香花火とかってどうなのこれ。あれってさ、
こう花火は見てみたい
わ。垂れる、てか最終的に落ちるわけじゃん。
じゃ垂れてるのに、パチパチパチってしてるのがね、この、パチパチ状態で垂れてるのが浮いてるみたいな。
そもそも垂れるのっていう。
それもある。
ね。
これそもそも花火が、なるのっていうとこから疑問だよね、まず。
どういうこと？
花火はちゃんとついて、ちゃんと花火が出てくる。
いや、無重力空間、酸素もある中ではできるじゃん。
できる。
火はつくじゃん。
うん。
じゃ想像はつかんわな。
ネズミ花火とかやってみたいな。
あ、もう、大惨
事。すげえ推進力
ですよ。三次元的な動きですよ。なるほど。追加。
はい。
三角飛び。
あ
こちらコメント。
ね、あマリオとかである
やつ。そうそう、壁を蹴って斜め上に行くやつ。
うん。
さらに追加。素敵な恋ありましたね。
あらね。
恋がしたいですっていうコメント入っております。うん、ここから2票。
はい。
追加。こち亀全巻読破。絶対宇宙関係ねえだろ。どういうこっちゃいこれ。
お
2票入ってますからね。
夢がでかい、夢がでかい。うん、
ベスト、これ2だね。2票だからね。追加。
はい。
おならで飛ぶ。もしくは進む。
いいね。
気持ちよさそうだからね。そしてですね、第1位がなんと、6票も入っております。
あら。
全体の 33.3%。これ何だと思います？ちなみに、ジョジョネタです。
ジョジョネタ？
ジョジョネタ。
え？
はい、3、2、1、プル。正解はですね。
6部？
考えるのをやめる。カーズ様ですね。
あ
いわゆる。これなかなか深いよな。
うん、深い。うん、最高は、鍋をつつきながら考えるのをやめるっていうのは、うん、
どういうことだ？
鍋をつつきながら、宇宙をパッて見て、っていうのよくない？宇宙を見て、それを当てに鍋をつつくみたいな。
全然わかんない。
わかんない。
全然良さはわからんけども。1位は、考えるのを
やめる
ということ。これ意外な。
意外
でしたね。6票も集まってますよね、これに。
体で感じる
みんな考えたくないんだよね。地上でね。ということで、今回は全部で18票いただいております。ということですね。
ほ
う。じゃあ、メールの有無ですよ。
メールの有無の
方。今回は、コーナーには、2通
。
いただいておりますね。先ほどのデンスケさん、トゥルルさんもこちらの方にもいただいておりますので、
あ、ありがとうございます。
デンスケさんから、読ませていただきます。第3位、宇宙や銀河、そして銀河団のことを考えて己の小ささを再確認する。
はあ、
なんか
真面目ない
い感じな、人間の一生は短い。見られることや行えることには限りがある。それを再確認し、これからの生涯を一生懸命いいっていうところで文章が終わってます。第2位、
はい、
気になる女の子のスカートか、スカートが無重力でふわふわと浮いてしまい、それを必死で抑えようとしてるのを見てニヤニヤする。これはみんなしてみたいと思ってます。はあ、マリリン・モンロー的な、ね、言うなれば。
マリリン・モンローはまだ恥ずかしがってないから、ね、でも言っても。
あれそうなの？
ふぅみたいなね。映画のワンシーンでしょ、
あれそうなんだ。そして第1位。熱々おでんを食べさせる。
お
汁が飛び散って大変になるだろうから、自分は他の部屋へ退避しますが、どんなリアクションが見れるか気になる。
卵。
食べさせるっていうのがポイントだ、ね。
卵とかやってみたいよね。
爆弾卵？
そう、だから熱いのをさ、掘って入れてさ、ポンって出すじゃん。
あ、その卵の軌道ね。
それがもう推進力半端ないから。
なるほど。その、あれだな。食った後が面白いよね。
面白い。
うん。なるほど。続いて、トゥルルさんからですね。テーマが宇宙でしてみたいことということで、夢が広がるお題ですね。童心に帰ってワクワクしながら書いてみました。
はい。
第3位。自分の小種を瓶に入れて放り投げる。こいつはどうしようもねえな、ほんと。昔ありましたよね。瓶に手紙を入れて海に流すやつ。ああ、ありましたね。あれの宇宙版をやってみたいです。
あ、なるほど、ね。
異星人がその瓶を発見し解析することで人間とのファーストコンタクトになるロマンです。まあ言いたいことはわかるよ。うん。 手紙でいいだろ。
いやでもそれは結構俺は結構じゃ賛成するわ。
DNA を解析ってこと？
あそれは夢ある。だから俺イメージでは船内で無事まけ
な
かった。
ああなるほどなるほどね。
それも最低じゃない。言ってしまえば。
で宇宙ボタル的なもんでしょ。そう。言うなればね。第2位。
ねあるね。
メガ粒子砲てーという。
ああ。
ガンダムごっこですよ。言うなればね。気分は艦長。これロマンですね。そして第1位。
うん。
何でしょう。トゥルルンさんの第一。
わかんない。どっちかってことよ、まず。
どっちか。
もうエロ系か。普通にできるじゃん、みたいなことか。あ、宇宙じゃなきゃできないねっていうことなんだ
ろうね。どっちでもないですね。
どっちも
第一位。宇宙に行きたくない。そんなんありかよ。やっぱり我が家が一番。現実です、これがと。
やっぱり、あ、そうだ。だから俺、我が家みたいな存在なんだから。
そうだね。
そう。
うん。
あ、これ、だから違うわ。これ、本編で喋ってない話だ。
ん？
本編で喋ってる話なんだね。
あ、仲良く。
どうでもいい5分間の話でした。すいません。
あとですね、はい、コーナーではないんですけど普通ともこのタイミングで読んじゃおうかなと思います。
お、お願いします。
ゴンさんからいただいております。
ありがとうございます。
こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ゴンと申します。またもやギリギリのタイミングのメールとなってしまい、オレマチック天国へのネタを考える時間がありませんでしたので、前回の放送の感想などをしようかなと思います。平成ライダーについてはほとんど放送を見ておりませんので、興味深く放送を聞いておりましたら、なんと稲妻の話題が出ているではありませんか。いやー懐かしいですね。しかもサナギマンの名前まで、確かに稲妻に変身する前の一定時間はサナギマンで戦ってましたね。サナギマンは耐えるのだ、稲妻になる時を待ちじっと耐えて戦うのだというナレーションが思い浮かびました。ただ稲妻 F になってからはサナギマンから稲妻 A は一瞬で変身するようになったような、おかげでサナギマンの存在が薄くなった記憶があります。稲妻については乗っていた車雷神号が印象深いです。黄色に赤い稲妻からボンネット部分が口になっており、牙もあったようなかなりハイセンスな車でしたね。さてさて、昔の特撮ヒーローはサナギマンなら雷神号、超人バルムワンならマッハロット、ウルトラセブンのポインター、仮面ライダーのサイクロン、仮面ライダー V3 のハリケーンといった特徴ある車やバイクに乗り、しかも公道を走行したりするシーンが多かったように思われます。最近のヒーローはそのあたりはどうなんでしょうね。確かにいろいろな大人の事情で公道を走る映像は難しいかもしれませんが、街中を走ることによる現実感というのも捨てがたい気がします。私はロボット刑事 K が乗っていた車が好きでしたね。お二方は印象に残っているヒーローの乗り物ってあるでしょうか。なかなかとしたメールになってしまい申し訳ありません。それでは今後も楽しい放送を期待しておりますということで、ありがとうございます。印象的なヒーローの乗り物。
乗り物、うん、
俺はパッと出るよ。
まあ何、
まあ中山くんわかんないかな。ジャンパーソンっていうね。
あ、ジャンパーソン。
特装でか、ジャンパーソン。特装ロボか。ジャンパーソンっていう、あの、メタルヒーローシリーズ。うん、まあ、言うならば、ギャバン系、うんうん、ギャバンシャルワン系のやつですね。まあ、普通のね、車なんだけど、運転席がね、
うん、
取れるのよ。なんて言ってるんだろうね。車のその、4分の1、
うんうん、
運転席部分が、ポーンって取れて、うん、それがまた別のメカにくっついたりするの。
おー、はいはい、
で、ヘリとかになったりするんだけど、なんかね、なんで運転席だけっていうか、そこすごいツボだったんだ、ね、
こっちはどうなるんだろう
って。そう。
残った側はね。俺は、
なんか
あれではないんだけど、その戦隊とか3次元ではないんだけど。
まあアニメでもいいぜ。
アニメだったらブライガーのブライサンダーだよね。
ほうほうほうほう。
ま、車ですよ、言うなれば。
うん。
それをもう超一流のレーサーが走るわけだと思う、うん。それも乗りたいっていうのもあるし、うん、まあ大きさが変わるっていうのがある。
物理的に。ブライガー走る。
物理的に。
ああ、そうなんだ。
でっかくなる、本当に。だってあの車、普通の車、ぐらいの大きさよ。
自家用車。
スポーツカーぐらい。
うん、
大きさが、あのブライガンになるからね。
その辺はないの説明も。
説明ある。
あるの、
シンクロン、なんとか、シンクロン理論っていう理論があって。
うさんくせえ。
それによるとなるんだよ。
うん、へぇー。なるほど。
うん、
今週もゴンさんから、いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな感じですかね、こちらのコーナーは。
あら。
はい。で、来週のね、このコーナーのテーマなんですけども、これはまた番組の最後に
発
表する、後から形式ということで、お願いします、はい。こちらもね、アドレスの方は、
うなり 10@maclive.jp
ということで、
はい、
お願いします。じゃあ、行きましょうか。テーマトークね。
王立宇宙軍、オネアミスの翼。
来ましたね。はい、もう40分くらい喋っちゃいましたから。
お、
パッパッとやっていきましょうよ。
はい。
あ、じゃあ、ウィキ情報。
ウィキ情報。
うん。
週一のまとめを。
あ、まとめてないですね、今回。王立宇宙軍、オネアミスの翼。は、ガイナックス制作の SF アニメ映画、1987年3月14日に劇場公開、ハリウッドでのプレミア上映など、プロモーションにかかった宣伝費などを含む総制作費は約8億円、配給収入は3億4700万円、大赤字ですね。概要、1950年代の地球に似ているもう一つの地球にあるオネアミス公国、正式国名、オネ・アマノ・ジケイン・ミナドン王国連邦が舞台。なんつったらいいんでしょうね、あらすじ。
あらすじは、要するに、今の地球みたいじゃなくて、もう宇宙に行くってことがまずバカバカしい時代ですよ、あの時代は。 おう、その時代、そんな時代に宇宙を目指すというプロジェクト X って話だよ。
あ、いいまとめですね。いいですね、うん、そうそう、ロケット飛ばそうよっていう単純な、割と単純なお話。1987年ということは今から23年前のアニメ、うん、ガイナックス、まあ、エヴァンゲリオントップを狙え、フリクリ不思議の海のナディアで、うん、おなじみのガイナックスの一応デビュー作かな、う
ん、まあ、赤字ってことは有名ですよね。
あ、そう、うん、これ見る前から知ってました？
知ってました。
どういう話なのかとか。
あ、どういう話なのか知らなくて意外だった。
知らなかったから意外だったね。
意外だった。
合律宇宙軍っていうことは、うん、まあ、戦うもんだと、戦争ものなのかな、青函戦争かなと思っていたら、うん、まあ、全然そういうわけでもなくっていう、うん、まあ、いろいろ意外な、うん、展開。
まずどう思ったよって話を、要するに。
あ、もういきなり行くの、もう踏み込んでいくの、
う
ん、一応だから見たことない人はちょっと見てみてねと。2時間弱の長編アニメ、映画、クオリティは高いですね、アニメの。
そうよ、
さすがに、さすが、
さすがに、
あの庵野秀明、油のつところですから、うん、ガンガン書いてますよ。あと音楽が坂本龍一監修ということで、音楽いいね。あと、あの、主人公白継ぎの声優が森本レオ。
森本レオ。
これがまたね、味があるというか。
ずるいんだ。俺その話をしようと思ってたから。
あ、ほんと、じゃあもう踏み込んでいきましょうよ。はい。じゃあ見てください。見たことない人はね。はい。ここからネタバレでお送りします。
はい。最初ね、うん。お悩みの翼、引き絵で。
いっちゃん最初？
いっちゃん最初は引き絵で、あの、子供が歩いてて。
はいはい。あの、ちっちゃい時の白継ぎかな。そうそうそう。うん。
パイロットを見てて、そこにナレーションでレオが入ってくる。ナレーションだと思ってるわけよ、俺は最初、まず。
はいはいはいはい。
ただ主人公だったじゃん。声だったじゃん。ずるいよね。
そうだね。
で、森本レオっていうおかげで、うん、もうすげえ上がるもん、だから。
あー、森本レオの力はやっぱすごい。
すごい。
確かにな。うん。まあ、完全に森本レオなんだけど。
そう。ずるい
の。森本レオがこのアニメの主役？それこそ、うん。キャラクターをやるのって、あんまない。
ね、ない、
うん、このキャスティングもなかなか見事だと思いましたけど、うん、結構いろんな声優さん出てますね、うん、こうやって見ると。あの、途中で死んじゃう博士に大塚千夫とか、あと鈴沖さんも出てるね、ブライトノアで、
うん、
あと飯塚さん、あの飯塚さん、あの太い声でおなじみの、うん、うん、まあなんつったらいいんだろうね。見てみてどうでした？
最後のセリフがちょっとね、
あ、分かる、それ分かる、
うんって思って。
結局あの、まあ、主人公たちは、うん、王立宇宙軍っていう、うん、なんつったらいいんだろうな、まあ、落ちこぼれ集団じゃないけど、バカに、うん、小バカにされてるわけですよね。そう、何が宇宙軍だと、お前ら誰と戦うつもりだと。
そうそうそう、
宇宙にも行ったことねえくせにバカ野郎、
うん、なんで軍ね、うん、軍としてお金使ってんじゃねえ、
陸軍とか空軍の人とかに小バカにされるわけですね、うん、で本人たちもバカバカしいやと思って、うん、だらだら暮らしてるんだけども、うん、その森本亮ですよ、うん、森本亮がある日仲間とブラブラ歩いてると、うん、ビラ配ってる、
そう、
女の子がいるんだね。
ちょっと宗教チックなね。
リークに。うん、神は、なんか、この状況憂いてるよ、みたいなことを言ってる、そうそうそう、
言いながらね。
人。で、そのチラシをたまたま受け取って。うん、で、そこに行くんだよね。うん、まあ、暇つぶしなのか、人生相談なのか知らないけども。で、そこに行って、まあ、宇宙軍やってますと。恥ずかしながら言うと、あ、いえ、すごい立派な仕事だねって。うん、リークに言われて、なんか急にガゼンやる気になっちゃうと、森本亮が。
とって、曖昧はよくわかんないくなるよね。
まあ、テンポっていうかね。
テンポ、
うん。うん。ちょっと説得力に欠ける感じはあるけど。うん。まあ、その女の子のおかげでやる気になると。
そう。
うん。で、その宇宙軍の、割と偉い将軍的な人が、すごい熱意はあるんだよね、情熱は。友人飛行がしたいと。そうそうそう、うん。自分の作ったロケットで。で、誰か志願者はいないかって言うと、うん、その、森本レオ、白継ぐがね。
私、やります。
言うね、ちょっと似てますね。やると。うん。いうことを決めて、で、プロジェクトが動き出すと。
うん。うん、
で、なんだ。その、オネアミス王国と、もう一個でかい、どっかの国で、まあ戦争状態にあるってことが、後々分かって。で、その、オネアミスの上層部の人たちも、全然期待してないんだよね。
そう。
このロケット計画には。うん、で、むしろ戦争の、外交の取引に使っちゃおうと。いう、うん。
だからわざわざその干渉地帯にね。その
すげえ危ねえ、国境沿いで打ち上げようみたいなこと言い出して、うん、で、の相手の国は、じゃあロケット奪っちゃおうよ、つって、うん、戦闘になるんだよね、最後ね、うん、そこで。まあ、そこに行くまでの話なんだけども、途中で、まあ、そのリークに白継ぐの絡みが主だよね。
うん。
基本。あとは仲間との。
そう。だからテンポがね、うん、テンポが早すぎるって。
テンポが早い。うん、
博士死ぬのあれでって思わなかった。
はいはいはいはい、はい。
ええー、って思った。
ロケットかなんかの調整をしてるときに、その一番権威みたいな、その、じいさんが。
そう、じいさんが。
死んじゃうんだよね。あっけなく
急に。
しかもなんか、なんだろう、笑っていい感じでもないんだよね。うん、ギャグでもないんだよね。
そう。なんかネタシーンっぽいんだよ。だからそのシーンは。
そうなんだよ、うん、しかもその、博士が先に逃げ出すんだよ、ね。気づいたら博士が逃げてて。
そうそうそう。
あの、あ、これロケット爆発するやばいっていうところはギャグっぽいじゃん。
うん。そうそうそうそう。ね、だからネタシーンっぽい。
直前まではギャグっぽいんだけど、蓋開けてみたら博士死んじゃう。
死んじゃうっていう。
うん、
そこだと、あと、襲うシーンあるじゃん。
そろそろ3日前ぐらいか、うん、打ち上げの3日前ぐらいにそのリー君の家にシロツが行くと、
うんうん、
でちょっとこう精神的に何もしてないんだよね、あの家にずっとゴロゴロしてて、うん、で押そうとするシーン、 そこが
急だなって思わなかった。
だから心理描写だよね、シロツ君のね。わかるんだけどね、やりたいことは、うん、その最初は何もなんか目標もなかったんだけども、だんだんだんだん、あ、なんか一生懸命やるのはいいことなんだなっていうふうに思うっていう、シンプルはシンプルなんだけど、その宗教の話が要所要所で入ってくるわけですよ。
あれが
リー国によるね、
謎なんだよね、俺にとって。
でラストシーンはリー国のセリフですよ。
なんだっけ、
神は
どうか神の教えを聞いてください
っていうのが最後のセリフなんだな。
最後のセリフなの、
う
ん、
そうだ、
ね、これで終わりじゃねえよなって思ったらエンディング
終わったね。
まあ、それがね、
打ち上げ無事なんとか済んで、初めての有人飛行が成功して、うん、で白継ぐが、
あの白継ぐもちょっと
ラジオの短波みたいな、
ファイナ集がするんだよ。だからどうもどうも、
無限のリバイアスのファイナ S 篠崎もなかなかぶっ飛んだ宗教家でしたからね。わかるわ、でもそれは、うん、そこが分かれ道だな、
うん、
これずっぽりハマる人もいると思うよ。でも
いやいやいや、思う思う、一枚絵がすげえ綺麗じゃない、
うん、背景とかの、ね、
絵とか、
うん、
すげえ綺麗だし、だからジブリっぽいっていうか、なんかルパンのカリオストロを思い出すような、割と、逃亡シーンがあったじゃん、あの。
変なババア、暗殺ババアから逃げるやつね。
逃げる、
うん。
長かったじゃん。
珍しいアクションシーン。
割と長かったじゃん、なんか。うん、ああ、なんかルパンっぽいなって思ったもん、なんかその時。するとなんか。
話の展開としては、そんなにないんだよね。
ない。
淡々と割と、進んで。でも割と最初の方のさ、空軍の飛行機で、借りてさ、
うんうん、
飛ぶシーンとかは結構俺好きですよ、
うんうん、
爽快感がバーッと、
その後の喧嘩のシーンも俺好き。
あ、そうそうそうそう、
俺はやらねえぞーとか言って戻しちゃう、なんか
そうだね、
胸が掴まれて
空軍の人と喧嘩になって、そう、森本涼ゲロ吐いて終わりというシーンね。そうそう
そう、引いちゃうっていうね、周りの人が、
うん、好きなキャラで言うと、まあ、マティ。
マティ誰だ、
一番仲いいさ、
あ、はいはいはい、
いつも一緒にいる、ああいうポジションやっぱいいよな。ずっとバイクいじってるやつですよ。うん。うん、あいつ
借りてっちゃうからね。
うん。
最後。
みんなだから意外と若いんだよね。
そうそう、そう。
白継もこれだって21、我々ためですよ。
た、う、め、ん、よ。
言うなれば。21で森本レアはねえだろ。
そう。もう割と遊び慣れてる。もう30代ぐらいの感じなんだよね。
ね。顔も、ね。
バーとか行って、なんか、うん、なんかカード遊びして、みたいな。
なんつうんだろう。その世界観は俺すごい好きなんだよね。
うん。
服とかさ。
あ、はい。
なんつったらいいんだろうね、あれ。モンゴル系っつうの？
わからん。
なまあ、日本じゃないじゃん。現代日本じゃないよね。う
ん、軍服がスカートじゃん。
はいはいはい。
あれはなんか意味あんのかなとか考えたりしちゃう
よ、ね。だからいろんなこう、国の文化、ぐっちゃぐちゃに混ぜて、作り上げた独特な世界。これだから、テレビシリーズでね、じっくりやってくれたらね、かなり面白かったんじゃないかなって思うんだけどね。それこそなんか、なんだろうな。俺、パトレイバー的なノリでさ、
はい、
だんだんだんだんと、でもな、難しいか、結局ロケット打ち上げだからね、
うん、
それに向かってずっと行くだけの話だから、途中だれるか、テレビシリーズなんかでやっちゃったら、
うん、
だから要所要所はアクション入れてさ、暗殺ババアの話とかさ、 あれ結局おっさんだったんだよね、女装、
そうそうそう、
うん、暗殺ばあさんを結局殺すんだよね、
殺す、
あれもちょっと意外だったね、
そう、
あ殺すんや、
最初足を刺すんだよね、
うん、
殺せなくて、
うん、だそこで終わるのかなと思ったら、あ、それで、なんかちょっと、ぼんやりするんだ
よ。そうか。
なんとなくね。
それで襲っちゃうわけだ。
うん。あのちっちゃい女の子はどうでした？マナ。
マナね。
なんかよくわかんねえんだよな、これも。
そう。
位置づけが。リー君が育ててるなんか親戚かなんか知らないけども。まあ、全然喋んね
え。俺だから精神病なのかとか考えちゃうよね、だから。
病気で心の病なのか。
笑えないのかとか。
うん。いろいろ考えちゃうんだけど、
そう、
あんま関係ねえんだよな、考えたところで。
うん。
考え損っていうか。
てか、テーマが、だから拡散しててどれが言いたいことなのかわからないってい
う
の
は
ある。
だそれはもう、お任せしますよっていうおなじみの、ここから始まったのかもしれないね。中山くんの嫌いな中身がねえよ説、う
ん。割とでもあると思ったんだけどね、今回は。
中身が。
うん。だからほら、シャトルのさ、下が貝塚だったみたいな話あったじゃん。
あの打ち上げのね、
打ち上げの、うん、だから旧昔の体制があって今があるみたいなさ、
はいはいはい、
そう昔の
あの辺の話いいね、
そう昔の、うん、はなんか、まあ、捨てたつもりでもそれを礎にうちらあるんだよみたいなさ、うん、かと思いきやいきなり宗教入ってくるから、
そうだよな、やっぱラストでかいな、
そうそうそうそう、うん、だからダミーがいくつかあってどれが本当か分かんないみたいになっちゃうわけだから
確かに、
うん、
最後だから白継ぐは無事帰還したっていう感じだよ ね, ね
多分そうでしょう、
ね、エンディングのなんだイラストみたいので、
うん、なんか水墨画みたいな、ね、
そうそうそう、うん、あれ白継ぐだったね、だいろんな解釈があるみたいでネットで調べたら、うん、
あの
白継ぐが死んで雪になったんでしょうみたいな解釈もあれば、
あそう最後雪降るんだよね、
雪降るんだよね、あとそのなんだラストシーンになる前にさ、なんだろう今までの人類がいやそうやってきたなんつうの、
まさにプロジェクト X 的なな
るよね、うん、あの辺もどう解釈するのかとかさ、最後だから白継ぐが事故ってその時に見たフラッシュバックなんじゃないかっていう解釈もあるわけだよ、うん、いろんな解釈はできますけど、
ちょっともう一回見て深めるわけ
もう一回見る、そうだな、好きなシーンはやっぱ俺はその飛行機ビューン飛ぶところの爽快感、あとはうん、まあ打ち上げの時かな、最後結局軍の戦いが思った以上に早く始まっちゃって諦めろっていう話になるんだけど、まあ、森本レオがみんなを諭すというか、
こんなのはバカなことじゃないって言うんだよね、いきなり
ちょっとなんか銀河魔女っぽかったけど、
あれこんなのはバカなことじゃないみたいなことは言うん
だよね、あの森本レオなりの熱いセリフ、
う
ん、あそこかな、あそこでみんなで一丸となってやって打ち上げ成功やーっていう、うん、あの流れは好きだね、
うんうん、だ割と敵の人とかも綺麗で割とパッて見ちゃうんだよね、
そのロケットね、
戦闘の手を
離す、ああいうシーンいいよね、
うんうんうんうん、
そんなとこかな
そうね、
俺はだから割と好きかな、うん、疑問点はあるけど、
疑問点は、
うん、そんな酷評するっていうこと
は
決して、
うん、
森本レオがやっぱりインパクトあるし、
そう森本レオね使っちゃうのはずるいって本当や
いいじゃん別
に、ずるい
ずるいってなん
だよ、もうだからもうずるいよ、
楽しいね、でもあれ、
そう
今後もね森本レオ出てくんねえかな、
うん、
まあ、完全に森本レオなんだけどね、
そう、
うん、そこだよね唯一の、
ただでもなんか森本レオ言わないようなことも言うじゃん普段、あははってかさ、
うんうん、
おいおいってか、なんかそんなとことかもそりゃずるいよなって思ったもん、
なるほど、じゃあこの作品を一言でまとめると森本レオ、
森本レオ
間違いないね
もう
という感じでね、今回終わりでいいですかね、
うん、
大体1時間近くやりましたんで、
うん、
テーマトークこの辺で終わりにしてですね、じゃあ来週ですよ、来週は第8回目、
はい、
うん、今回久々のねノーマル回、
うん、
ここのとこドッキリやら、
う
ん、ゲストが来るやらいろいろ立て続けにやって久々の平原という感じだったんですけども、うん、ま、来週またゲスト来ます、
ゲスト来ます
来週のテーマは何ですか、第8回
ポケットモンスター、
おお、ついに来ましたね、
ついに来ました、
1年半やってきて、
そうですね、
なぜこれを今までやらなかったのかという感じですけど、来週が実はね9月の18日はポケットモンスターブラックホワイトの
発売
日ということで、じゃあアニバーサリーでやろうじゃないかと、
そうですね、
ポケモンに詳しいゲストがね、うん、2人ひょっとしたら1人来て、
うん、
ポケモン話僕を置いてけぼりでやっていくわけですよ、中山くんと3人でね、
はい、
うん、でどうしましょうかね、来週ちょっと土曜か金曜かちょっとまだふわふわしてるんですよ、収録がどっちになるかわからないで、金曜になっちゃう場合もありますので、うん、もしメール等々いただけるんでしたら金曜日までに
そうですね
いただけたら、
はい、
ありがたいかなと思います、ポケモンですよ、うん、どういう話していくの、
どういう話しようか、だからまずもう
キリがないでしょ、あんたらがポケモン語り出したら、だからテーマ絞った方がいいと思うわけよ、ポケモンの中でもこれ、
うん、
さらにこれ、あとこれ、
だ 俺は対戦が好きな、
ゲームにおけるポケモン、
そうだから対戦以外が好き、
うん、キャラクターとして好きと
方もゲストとしていらっしゃるわけじゃん、
はいはいはい、はい、アニメが好き
と、その人が割とだから握っていただく形で主導権を
おめえが回せや
っていう形
で、僕はもう完全に聞き役ですから、
そうだ、
ね、はあへえですからね、うん、来週は随分楽ですけども楽しみですね、
はい、うん、それに合わせてあの出没オレマチック天国の
方、おーコーナーの方の
テーマ
がね、ズバリあなたの好きなポケモンはっていう、これ久々にドストレートなやつ来ましたね、まあ、ポケモン詳しい人がねどれだけこのラジオ聞いてくれてるかわからないですけども、
楽しみですよね、だって他のゲスト2人がどれをあげるのか、
うん、 だ俺なんつうのかな、俺ぐらいポケモン知らない人っていうのも珍しいと思うけども、うん、あんまり知らない人もいると思うんだよ正直。だからそういう人たちが聞いても面白いような内容にしましょう。
うん、
うん、あんまりにもさ、ね、マニアックだとさ、
いやそれはしない、
わけわかんない、
しないっていう協定になってる
あそうなの、うん、じゃあそういう感じで、
そうね、
来週やっていきましょうか。
こんな時はこれできたけど、これ新しい要素増えたよねこの時代にはみたいな、
割とそのゲームの歴史ね
みたいなのとかをやろうかな。
ああいいですね、わかりやすいようにね、やっていきたいと思います。
はい、
うん、じゃあ今週はこんな感じでね終わりましょうか。
はい、
はい、でネトラジ限定のエンディングで、まあ、なんか話すなり、うん、歌うなりなんかやって終わりにしましょう。
はい、
はい、じゃあ1時間にやってきました。お送りしましたのは火曜担当北澤、
日曜担当中でした。
うん、どうも
ありがとうございました。
チェンジ最強マイルのうなり。